電がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金宝殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。金宝殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師増田博士と
脇坂陽子です。
おはようございます。お元気ですか？あと一月半でクリスマスを迎える頃、イルミネーションもあちらこちらで輝きます。今年は大阪府民クリスマスも開催予定、楽しみです。今朝の番組は光をテーマにお届けします。どうぞお聞きください。脇坂さんよりご案内です。
福音の光、今朝のプログラムをご紹介いたしましょう。今朝は大阪宣教祈祷会より大阪府民クリスマスのご案内と、キリスト教大団大阪教会の寺東信也牧師の聖書のお話をお届けいたします。今朝は大阪府民クリスマスのご案内です。昨年と一昨年と新型コロナウイルス感染拡大により延期となっていました第50回大阪府民クリスマスが12月4日日曜日午後4時より大阪クリスチャンセンター OCC ホールにおいて完全予約制にて開催されます。メッセンジャーは福音交友会阪南バイブルチャペル牧師の黒田作先生で、変わる世界の変わらぬ希望、あなたへのクリスマスと題して、わかりやすくクリスマスメッセージをお話してくださいます。そして音楽ゲストとして東京からプロのギタリストであり歌手のアントニオ古賀さんが、一流の演奏と歌、そして感動の体験談を語ってくださいます。今年のクリスマスは一味違った本当のクリスマスを味わってみませんか？ぜひこの機会をご利用くださいますようお願い申し上げます。なお今回の集会は新型コロナウイルス感染防止として人数制限などの対策を行っている都合上、限定100名の完全予約制にて開催いたします。お近くのキリスト教会を通して参加申し込みをお願いいたします。入場は無料です。またオンライン配信も同時に行いますので、 YouTube で大阪府民クリスマスか大阪宣教祈祷会で検索してご視聴ください。詳しいことは06-6762-7701、 06-6762-7701、 大阪クリスチャンセンターにお問い合わせください。皆様のご来場とオンラインでのご視聴を心よりお願い申し上げます。大阪府民クリスマスのご案内でした。それでは大阪宣教祈祷会より、キリスト教大団大阪教会寺東信也牧師の聖書のお話、希望の光、お聞きください。
私は東大阪にあるキリスト教大団大阪教会で牧師を務めております寺東信也と申します。今日は希望の光と題してお話をします。クリスマスが近づいてくると、街はイルミネーションが飾られ、とてもきらびやかになりますね。私もイルミネーションは大好きで、毎年御堂筋のイルミネーションを家族と共に鑑賞しに行っております。ちなみに今年も大阪光の共演2022がすでに開催されております。期間は11月3日から年をまたいで1月31日までです。梅田から難波まで約4キロの街路樹が様々な色の LED 電球で彩られる様は圧巻です。一見の価値ありなのでおすすめいたします。ところでこの御堂筋のイルミネーションは今年で10年目を迎えるのですが、毎年テーマが設けられています。今年のテーマは 大阪の夜を彩る希望の光です。コロナ禍が続き、世界は戦争やきな臭い争いの火種がくすぶるようなニュースで溢れています。この真っ暗闇のような時代の中で、人々に必要なのは希望です。大阪府も人々の心に少しでも希望の光を灯すことができればと願い、企画してくださっているんでしょうね。本来クリスマスの時期にイルミネーションを飾るには意味があります。それは聖書の語る救い主イエス・キリストを世の光と表現しており、クリスマスの記事の中でイエス・キリストのご降誕について使徒ヨハネは次のように記しているからです。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。ヨハネの福音書1章9節。そうなんです。イエス・キリストこそが人々を照らす誠の光であるからこそ、クリスマスの時期にイルミネーションをその象徴として飾るんですね。ところで、この世界の中にどうして争い、差別、病、死というような暗闇が存在するのでしょうか。本来、この世界が創造された当初は、創造された神ご自身の目から見ても良いものだったのです。しかし、人間が神の前に罪を犯してしまったがゆえに、この世界は呪われ、破滅に向かう存在となり下がってしまったのです。私たちが感じる世界の闇の根底には、人間の罪があるのです。ここで少し想像してみてください。あなたはある部屋に住んでいるとします。あなたは毎日掃除をして部屋をきれいに保つ努力をしています。しかし、毎日掃除をして目につく大きなゴミをきちんと捨て、物も整頓しているのにもかかわらず、次の日には棚や机の上にはうっすらと埃が目につくのです。その埃はどこから来るのでしょうか。ある日の朝、あなたはベッドメイクをしていました。部屋はきれいに整理整頓されています。しかし、あることでその認識は一変しました。それは、カーテンを開けて朝日が部屋に差し込んできた瞬間です。一見きれいに見える部屋の空間には、無数の埃が舞い上がっているではありませんか。部屋の電灯では気づかなかった埃が、強力に輝く太陽の光に照らされたことで、ごく微小な埃でも視認できるようになったのです。世間一般では、罪といっても犯罪のような大きな罪から小さなものまで様々です。でも、実は、聖書の言う罪という言葉は、的外れという意味があります。わかりやすく言うと、神を神としていないことこそが罪の本質です。それは人間の目にはとても小さく、暗闇の世界では認識することが難しいものです。しかしそこには確かに存在するのです。そしてすべてを台無しにし、失望へと駆り立てる張本人なのです。イエス・キリストはそのような罪にまみれ、自分では深刻な状況に陥っていることさえも気がつかない者たちを救うために、この暗闇の世界にご降誕くださったのです。イエス・キリストは言われました。私は世の光です。私に従う者は、決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持ちます。ヨハネの福音書8章12節。イエス・キリストは、罪を犯して、滅びの道を突き進んでいる私たちを愛し、愛の光を注いでくださったのです。クリスマスは、イエス・キリストの誕生を記念する日でありますが、皆さんはイエス・キリストの誕生の本当の意味をご存知でしょうか。普通、人は生きるため、愛されるため、 幸せになるために生まれてきます。しかし、イエス・キリストは違ったのです。私たちの罪の身代わりになって死ぬため、呪われるため、誰よりも不幸せな人生を送り、最後には十字架に貼り付けにされて、死ぬためにお生まれになったのです。それは、あなたがイエス・キリストの犠牲により、罪許され、光の中を歩んで、永遠の神の国に招かれるためだったのです。あなたの心は、今、希望の光に溢れておられるでしょうか？それとも、罪の暗闇に支配されていませんか？イエス・キリストは、あなたの心を希望の光で照らしたいと願っておられます。このお方に心の窓を開いてみてください。そうすれば、あなたの心は希望の光で満ち溢れるでしょう。
ではここで聖書を読みします。まず最初は、旧約聖書イザヤ書9章2節から。闇の中を歩んでいた民は、大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く。続いて新約聖書ヨハネの福音書1章4節と5節です。この方には命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。さて、近畿福音放送伝道協力会、略して金報伝は、近畿を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワークです。今朝は兵庫県にある協力教会の一部をご紹介します。
姫路市広畑区早瀬町 1-2 単立広畑キリスト教会。姫路市広畑区北野町1-51-3 日本キリスト教団広畑教会。以上、兵庫県にある協力教会の一部をご紹介いたしました。
明日は日曜日です。どうぞ近くの金報伝協力教会の礼拝にご参加ください。では今ご一緒にお祈りしましょう。神様、暗闇の中で途方に暮れるような人生は嫌です。進むべき安全な道を照らしガイドされるキリストと一緒に安心と希望の毎日を進みたいです。主イエスキリストのお名前でお祈りします。アーメン。
ではここで金報伝聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことのある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座、最初のコースは聖書入門。聖書や福音について分かりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振替用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお、聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは 新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は郵便番号 530-8692 支所箱215、郵便番号 530-8692 支所箱215、金宝殿福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？金宝殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師増田宏と
脇坂陽子でした。
キリストの言葉、私は世の光です、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちます。
それではまた明日朝4時30分に。
Thank you.